説教、あなたを照らす光、鈴木光牧師です。
メリークリスマス、こうして一緒にクリスマスを礼拝できること、クリスマスの礼拝できること、本当に感謝します。今年も、コロナが、今ちょうど少しだけ収まっているところで、今日は普通に集まることができて本当に感謝だなというふうに思います。クリスマスですので一緒にイエス様の誕生を心からお祝いしていきたいと思います。イエス様の誕生をお祝いするといっても、誕生日だからといってハッピーバースデートゥーユーという感じではちょっとないんですよね。クリスマスの誕生のお祝いというのはそういう感じのものではなくて、でもすごくスケールが大きくて、でも私たちに関係をしていて、そして私たちにとってのお祝いだから私たちはこうしてクリスマスを喜び祝う、これがクリスマスイブの礼拝だと思います。で、普通の誕生日だったら、生まれた人が祝われるんだと思うんですけれども、このクリスマスはちょっと違うわけですよね。生まれたイエス様の方が私たちへのプレゼントなんだ、私たちの方が祝われているんだ、このことをぜひ今日の聖書の言葉から受け取っていきたいと思います。で、今日もいつもの礼拝のように聖書を読んでいくので、皆さんもよかったら読んでほしいんですけれども、何分暗いので無理しなくて結構です。私は読めるよという方はどうぞ読んでいただいて、そうでない方はどうぞ耳を傾けていただけたらと思います。最初にヨハネの福音書の1章の1節から3節を読んでみたいと思います。どうぞ読める方は読んでみてください。いきます、せーの。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。はい、こう書いてあります。このヨハネの福音書は一番初めに全てのものを作った言葉があった、ってそういうふうに言って始まります。で、この初めに言葉があったっていうのの対になる聖書の箇所があって、これは、聖書の一番初めの創世記というところの、それの一番最初、世界の始まりのところ、神様が世界を作る様子のところ、そこと対になっているというふうに言えると思います。皆さんはどうぞ聞いていてください。私ちょっとその箇所を読んでみたいと思います。創世記の一章一番最初のところにはこういうふうに書いてあります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。はじめに神は天地を創造された、こう言って聖書が始まります。この世界はその始まりから神様が作りました。これが聖書が私たちに語っていることですね。私たちの知っているもののすべてのその前がある。私たちの知っているもののすべてを始めた方がいる。これが聖書が教えてくれていることです。しかも光あれ、光あれっていうたった一言でこの世界が始まっていく、そして順にそれがなっていくっていうことがここには書かれてあるんですね。で、戻ってさっき読みましたこのヨハネの最初のところを見ると、そのことを語っているように見えるというのがわかると思います。でもポイントはですね、このヨハネの福音書の最初のところを見てみると、言葉っていうのが葉っぱがついてないということですね。葉がないということがポイントだと思うんですね。皆さんの聖書を見てもらったら分かりますけど、葉っぱがついてなくて、その言の言の字だけね、言葉の最初のことの字って言ったんですかね、その部分だけ出てくるわけですね。これは元の聖書の言葉とロゴスという言葉が使われています。当時の哲学の中では神様と人とをつなぐ存在、つまりイエス様のことを表している、そういう言葉なんですね。つまりこのヨハネの福音書の最初のところはちょっとおしゃれな感じになっていて、2つの意味がかかっている、そういうところなんですね。神様が世界をその言葉だけで作っていったということ、 そしてその神様が人になったのがこのイエス様なんだということ、このことを同時にかけて話しているんです。同じページにある14節、ヨハネの福音書の方ですね、14節もちょっと見てみたいと思います。読める方はどうぞ読んでみてください。ヨハネ1章14節、せーの。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。はい、こう書いてあります。神様が私たち人間と同じように体を持って、全く人間と同じようにして生まれてくれた、これがクリスマスなんだよ、そう語っています。本来は人間を作った側なのに、その方が作った人間になった。とても不思議な出来事です。ルカの福音書の最初だと、その様子がマリアさんのところに受胎告知っていうんですけども、天使がやってきて語るところで書かれてますね。天使がガブリエルがやってきて、マリアさんにおめでとう恵まれた方、あなたは男の赤ちゃんを産みますよ、言うけど、マリアさんはいや、それはまだ物理的に起こらないんですけどって、まあ、そういうふうに答えるわけですね。そうすると天使が、聖霊が、神様の霊があなたに下って、そして身ごもるんだって、あなたのお腹の中に神様が肉体を持って形作られるのだって、まあ、そういうふうに言うわけですね。この世界のすべてを作られた方が私たちと同じ人間になって来られた日なんだ。このことをまずクリスマスとして受け取りたいと思います。スケールが大きいですよね。このクリスマスってものすごくスケールの大きな日なんだ。まず最初にそのことを受け取りたいと思います。私たちを作られた神様が人間になって生まれたよ、このことをまず思い巡らしたいと思います。さあ次行きましょう。今度は1章の4節5節のところを読んでみたいと思います。いいですかね、いきます、せーの。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。はい、イエス様は暗闇を照らす光だと言っています。イエス様は暗闇を照らす光なんですね。で、今日はですね、ちょっとだけスペシャルにしてみましたけれども、皆さんの前に、頼り投げに LED ライトが、チラチラチラってこう光っていると思うんですね。キャンドルサービスっぽくしてみようということで、こういうふうにしてみました。でも、まあ、なんとなくね、暗闇の中の光っていうのは少しだけ感じられるのかなというふうに思います。まあ、ひょっとしたら消えてるのあるかもしれませんけれども、ついてるのを見ると暗闇の中の光だなって、まあ、そう思うと思うんですね。で、私はその、保育園のところでメッセージをすることは多々ありますけれども、夏のですね、お泊まりの時はですね、そのキャンドルサービスみたいなのをちょっとやるんですね、夜の時間に。でその時に、まあ、せっかくそこに光をつけているので、その光についてのメッセージをいつもするようにしています。光がついていると暗い中でも周りが見えるよねって、逆に言うとないと暗くて怖いよね、周りもわからないしなんだか怖いって、まあ、でも光があるとそれを照らしてくれて安心することができる、まあ、光はそういう力があると思います。で、今回私がこのメッセージを準備しながら一つ大きな発見があったのは、その暗闇ってじゃあ何なのかってことですね。光がイエス様だっていうのはもう話の都合上すぐ分かるんですけども、じゃあ暗闇って何だろう、漠然となんか暗いとこ照らしてるのかなイエス様は思うんですけれども、実は結構具体的なことなんですね。今読んだところでは、暗闇の中で光が輝いているってありました。その中で光り輝いているイエス様、どこに暗闇があるんでしょうかって、10節と11節のところを見てみると、まあ、そのヒントというか答えというか書いてあるんですね。まあ、読める方はどうぞ読んでください。10、11を読んでみますね。いきます、せーの。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、 民は受け入れなかった、こう書いてあります。つまりイエス様がその中に飛び込んできて明るく照らした暗闇っていうのは世だったというんですね。世ですよって、そこが暗闇だったんだって。暗闇の世の中に神様が光として、イエス様が光として来てくれたんだということが書いてあるんですね。でさらにその世は何でしょうか、それも10節に今読んだ通り書いてありました。世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、まあ、つまり自分たちを作ったイエス様を認めない人たちのことを言ってるんですね。つまり暗闇って私たちのことだということなんです。暗闇は私たち一人一人、また私たちみんなのことを言っているということなんですね。その中にイエス様は飛び込んできてくれた、光になって飛び込んできてくれたんだって、そう書いてあるんです。ここは開けなくて結構ですけれども、別のローマの信徒への手紙というところではこういうふうに書いてあります。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、彼らはしてはならないことをするようになりました。もう一回読みますね。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、彼らはしてはならないことをするようになりました。神様のことをわからない、そうすると一番最初に作った人がわからないので、自分がどうして生きているのかな、自分がどうして生まれたのかな、自分にはどんな価値があるのかな、どんなことが正しいことなのかな、全部よく分かんなくなる。そしてみんなそれぞれ好き勝手にしてはならないことをするようになると、そう言ってるんですね。なんで私ここにいるの、なんで生きているの、どんな意味があるの、私には価値があるのかしらって、それは本当に文字通り暗闇の中に置き去りにされているような、そういう感じがすると思います。そういう私たち一人一人のためにイエス様は生まれてきたよ、光になって照らしに来たよ、そう語っています。一番最初にイエス様を礼拝するために呼ばれた人たちがいます。それは聖書によれば羊飼いたちだったというんですね。羊飼いたちが夜羊の群れの番をしている、そうすると急に光り輝いて天使が現れるわけですね。そしておめでとうって、君たちのために救い主が生まれたよ、貝羽桶の中に寝てる子がいるからそれだって、見に行っておいで、礼拝しに行っておいで、そういうふうに声をかけてくれるんですね。羊飼いたちが選ばれたっていうのはとっても不思議なことです。なんでかっていうと羊飼いは本当に小さな存在だからです。特別当時の世の中で、注目されている人たちじゃない。羊ってすごく大事な財産なのでみんなにとって必要な仕事なんですけれども、別に特に誰からも評価されてないって、どっちかというとね、なんか汚い仕事だなっていうふうにみんなから思われてるって、はっきり言えばそういう仕事だったわけですね。でもその羊飼いたちが一番最初に選ばれて呼ばれた、小さな見捨てられた存在だと思っていたけど、でも神様は私を覚えてた、見捨ててなかった、知ってたって、その時に羊飼いたちは気づいた。このクリスマスのメッセージは同じことを私たちに語っているんですね。イエス様が生まれたのは、神様はあなたを覚えています、絶対見捨てていないし、とても大切な自分の作った存在として知っている、見ている、そう語っているんです。イエス様は暗闇になった私たちに光となって生まれてくださった、この光を私たちは今日迎えていきたいと思います。さあ最後です。9節を一緒に読んでみたいと思います。9節を一緒に読みましょう。いいですかね、いきます、せーの。 その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである、はい、最後に私たちが心に留めたいことは、これはあなたへの招きだということです。この方は私たちすべてのために生まれた、そう書いてあります。すべてっていうのは本当にすべてですね。すべての人が招かれています。少なくともここにいる皆さん全員招かれています。もちろんここにいない皆さんも全員招かれてるんですけれども、皆さんは招かれてきているということですね。さっき言いましたけど、羊飼いたちが一番最初にイエス様を礼拝しに来ました。場所どこだったでしょうか。それは馬小屋と一般的には言われている、分かりやすいからそう言ってますけれども、要は家畜が飼われているところなんですね。動物たちが飼われていたところ。なんでそう言えるかっていうと、解剖家の中に寝かされていたからって書いてあるわけです。どうしてかっていうと、宿屋に泊まる場所がなかった、居場所がなかったから、そこで生まれたというふうに書いてあるわけですね。羊飼いたちが見に来て礼拝しに来て、それそこじゃなきゃいけなかったんですよね。他のところだったらちょっと入れなかったかもしれない、汚い仕事だって思われていましたから、ちょっとうちには来ないでとかね、なんか素晴らしい病院で生まれたとかだったら、ちょっと衛生上問題があるので入らないでくださいとか、王様だからっていうんで、お城とかだったらお前何気にしに来たんだって追い出されちゃう。だけど汚い動物たちの飼われているそういう場所だったから、動物の世話がお手の物、羊飼いたちも他の誰でも、本当に文字通り誰でもですね、そこに行こうと思ったら行くことができた。すべての人が招かれている。何に招かれているかっていうと、この光をイエス様を迎えることに招かれています。変な話してません？もう一回言いますね。私たちが迎えることに招かれているんです。私たちは迎えることに招かれています。どうしてかっていうと、神様はあなたを知っていて愛しているからです。このヨハネの福音書の3章の16節というところがあります。もしよかったらペラペラって2枚めくると出てくるので、ちょっと開いてみてください。167ページの下の段ですね。ヨハネによる福音書の3章16節というところを開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。多分聖書の中で一番有名な言葉ですね。では読める方はどうぞ読んでみてください。3章16節、せーの。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、はい、神様は世を愛されたって書いてあります。さあ、さっきやりましたけれども、世って一体誰だったでしょうか。それは、私たちなんですけれども、特にイエス様を信じられない私たちです。イエス様を受け入れる気持ちが湧かない私たちですね。イエス様のことを拒絶する私たちです。そのあなたのためにイエス様は生まれました。私も最初は、世のために生まれたっていうから世間一般かなぐらいの気持ちでいましたけれども、そうじゃないんですね。信じない人、迎えない人を愛しているので、私を迎えてくださいと言って馬小屋で生まれたというんです。あなたが暗闇の中で滅びてしまうことがないように、行き場が分からなくてどこに行くか困ってしまうことがないように、そして永遠に生きるものとなるためにイエス様はこの日生まれました。このことを最後に受け取りましょう。さあ、今日あなたも招かれています。イエス様を迎えることに招かれています。聖書は語っています。その日彼らには居場所がなかった。どこにも行く場所ないですから、私たち一人一人がこの方を招いて迎えていきたいと思います。一番最初に話しましたけれども、クリスマスは私たちが祝われる日ですね。プレゼントがもうここまで来ている。ぜひ心を開いてイエス様を受け取っていきたいと思います。さあ、では、しばらくそれぞれ心を静めて祈る時を持ちたいと思います。今聖書の言葉見てきましたけれども、そのことを思い巡らしつつでもいいですし、何か今感じることや神様に祈りたいことがあったら、ぜひ自由に祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を忘れていないこと、見捨てることがないこと、私たちを見ていて、私たちが戸惑いさまようとき、私たちを照らして命を与えて生かすために人となってこられたこと、改めて覚えます。感謝します。しかも居場所のないものとしてあなたは来てくれました。今私たちはあなたを迎えます。どうぞ今あなたが私たちのうちに住んで、あなたの光で私たちを照らしてください。この時心から感謝します。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。